説教本当の豊かさとは。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日は、ルカによる福音書の続きのところですね。また先週に引き続いて一緒に見ていきたいと思います。今日のところは、最初見ていただいたら分かる通りなんですけれども、群衆が、イエス様の前にねいっぱい集まってるんですよね。でところがその中の一人が、急にイエス様にあることを問いかけてくるっていうんですかね、話しかけてくる、そういうところです。何その話、びっくりするような急に言ってくるっていうところから始まっていきます。ということで早速一緒に読んで今日のイエス様からのメッセージを受け取っていきましょう。最初はですね、13節から15節ご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきたいと思います。13から15節ですね、ご一緒に読んでみましょう。ルカによる福音書12章13から15、開いている方で結構ですので、どうぞ声を出して読んでみてください。いきます。せーの。群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように、兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。はい、こういうふうに言っています。ちょっと変わったスタートですよね、今日のお話って。ある一人が、誰かも書いてないです。どんな人かもわからないですけれども、この人が急に、先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。こういうふうに言い出すわけですね。要は相続問題ですよね。相続問題の話を急に、もう本当に急にですよね。なんで急にその話してきたのって感じですけど、でもこの人にとっては一大事だったんでしょう。今すごく悩んでいること、それが相続問題だった。基本的にはね、長子総取りですから、だから、他の人たちにせめてね、ちょっともうちょっと恩情を持って、我々下の方にも分けてくれるように言ってくださいよ、一声にいっぱいあったんでしょうね。多分そういうことじゃないかなと思います。私なんかこの箇所を見て、すぐにですね連想したのが、今ちょうどやってる、この間終わったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、ドラマで相続探偵っていうのがテレビでやってるんですね。で私はそれがすごく面白くて今期はずっと見てるんですけれども、その中で面白いフレーズ、しょっちゅう出てくるフレーズがあって、相続っていうのは争う家族と書いて相続というんだ。なるほど、うまいこと言うなと思ってすごく印象に残ってます。大体これはね問題になると、相続の時は必ず家族が荒れる、お互いにねどっちがどれだけ取るかとか言って喧嘩になるんだと。なるほど、そうかもしれないな、あればあったでなきゃないで大変、これが相続なのかなと思います。で、言いたいことは何かというと、それ現代の、ね、ドラマなわけですよ。で現代でもそれやってるし、で何だったら2000年前もやってるし、同じことやってるなということが、ここから分かるわけですよね。変わらない時代がね、どんだけ昔であっても今であっても、人間の持っている、一つの問題のね、本質っていうんですかね、それがここに出てるのかなって、そういうふうに思うわけです。でイエス様の答えは何だったかというと、その相続問題を投げかけてきた群衆がいたんだけど、イエス様は何て言ったかというと、誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか、こういうふうに答えたわけですね。イエス様は何者ですかっていうのが、一つこのルカの福音書を読んでいくと大きなテーマというか問いかけですよね。で少なくともイエス様は裁判官ではないし調停人ではない、それは確かにそうなわけです。でもそういうとですね、ああそうかそうだよな、なんかこういう相続問題とかね、ドロドロした汚いやつイエス様に祈っちゃいけないよなとかって思っちゃうとしたら、それはやっぱちょっと違うんですよね。イエス様は現実的な私たちの持っている問題に関わりがないっていうことを言いたいわけではない。むしろ、皆さんが今相続問題に悩んでいるとしたら大いに祈るべきですよね。イエス様困ってますって、本当にこのことがね今私の中で大きな課題になっているので、なんとか助けてください、これ全然ねいいっていうか構わないわけです。むしろ具体的な私たちの人生に現れる問題にイエス様は大いに関わってくださる方である。でもそのためにイエス様がいるわけではないってことですよね。 このね相続問題を解決するためにこそイエス様いるんだって、うん、まあそれ助けてくれるかもしれないけど、そのためがメインではないよね、裁判官や調停人ではないよねということですよね。じゃあイエス様ってどなたですか。それはもうこのルカの福音書を通しても聖書を通してもはっきり語られていることは、イエス様は主だということですよね。主がイエス様であるって、まあ、このことが分かるわけです。でその主であるイエス様の目から見て、この相続問題を言ってきた人の本当の問題は何なのかって、本質は何なのかっていうこと、どこに、イエス様は注目したか、それが、まあ、ここで明らかになってくるわけですね。主の目から見てこの相続問題に悩んでいるこの人にとって、あるいは同じようなことに悩んでいる私たちにとって陥ってしまっている大変な問題、そのことに気づかせてくれるのがイエス様であるわけですね。でじゃあ何て言ってるかっていうと、一堂に言われた。ここからは一堂にですね、この人の問題でもあるけどみんな同じ本質的な問題を持っているのでみんなに言います。イエス様何ておっしゃいましたか。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。貪欲に注意しなさい、これが今日の最初のメッセージであって、また同時に一貫しているね、今日全体を通しての大事なポイントですよね。あなたは貪欲に注意しなさい。シンプルですね。先週はね、偽善に注意しなさいだったですけれども、今週は貪欲に注意しなさい。イエス様は今日皆さんに貪欲に注意しなさい、そう言ってますね。ぜひこのことを思い巡らしましょう。で貪欲っていう言葉を聞くと、私がいつも一緒に連想する聖書の箇所がありまして、そこちょっと一緒に開いて見てみたいと思います。なんか今のところ挟んでおいてください。同じ新約聖書のもっとずっと後ろの方で、コロサイの信徒への手紙というのがあります。371ページ、新共同訳だと371ページです。コロサイの信徒への手紙の3章の5節というところをご一緒に見てみたいと思います。コロサイの信徒への手紙3章の5節、新約のかなり後ろの方、新共同訳聖書だと371ページ、そこに3章5節がありますので、開いてくださったら一緒に読んでみましょう。左のページの上の段の最後の方ですね、3の5のところを一緒に読んでみます。よろしいですか。いきます。せーの。だから地上的なもの、すなわちみだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝に他ならない。はい、こういうふうに言ってます。貪欲は偶像礼拝に他ならない、こういうふうに言ってるんですね。すごい強烈ですよね。なんかね、みだらの行い、不潔な行いとか言って、なんかもう行動に出ちゃってるようなやつだったら、あ、それはダメなんじゃないのって分かりやすいですけども、貪欲なんてもう心の問題じゃないですか。内面の問題でね、どんだけ貪欲であったとしても外にさえ出なければバレないかもしれないけど、でも神様には全部お見通しですから、貪欲は、ね、やばい。どんぐらいやばいかというと、なんとそれはほぼ偶像礼拝だ、偶像礼拝やってるのとほぼ同じだって、こういうふうに言うわけです。なんでそんなことになるのか、でも冷静に考えるとそうだっていうことなんですよね。で貪欲って要は欲しいってことじゃないですか。もっと欲しい、もっと欲しいですよね。際限なくもっとあれ欲しい、もっとあれ欲しい、もっと手に入れたらもっと欲しいって、これが貪欲ということですよね。でそういう状態になっている時って、まあ、そのこと、そのものに私たちの心が完全に奪われているってことですよね。私たちの心はそれに支配されているっていうことですよ。で偶像っていうのは、まあ、分かりやすいね、像だけじゃないっていうことですよね。要はこの地上のもので、神様じゃないのに神様みたいに私たちを、まあ、支配してしまうもの、まあ、絶対になっちゃうもの、それが偶像であるわけです。それはいろんなものがそうなるということなんですよね。例えば、まあ、分かりやすい例で言ったら、お金は、偶像になる。そして貪欲はそれに大いに結びついているわけですよね。私たちがお金が欲しい、お金が欲しい、お金があったらなんとかなるのに、まあ、ここまであからさまに言う人いないかもしれないけど、心の中ではたまに思うかもしれないわけじゃないですか。でもその時にあなたの心はお金でいっぱいということですよね。あなたの心を支配しているのは、まるで神様のように振る舞っているのはお金だということですよね。物もそうかもしれない。あれが欲しいな、あれが欲しいな、 あれがあったらな、でもまた手に入れたらですね、もっとあったらなって思うかもしれない。その時にそれが偶像になってる、あなたの心をいっぱいにしちゃってる、神様入る余地がないって、あるいは形にないものでもあるかもしれない、地位とか、なんですかね、肩書きとか名誉とか、あの肩書きになりたいって、あの地位に上り詰めたいって、そしたらもう最高なのに、私の人生はカットも同然なのに、もうそれで心いっぱいになっちゃったら、やっぱりそれ偶像になるし、そして人もそうですよね、あの人の関心を奪いたい、あの人たちの関心を得たいって、そうなったら私はいいのに、でも大体それを満たしたら今度はあの関心も奪いたい大変ですよね、もうずっとそれを追いかける人が偶像になるかもしれない。それ全部またひっくるめて、その奥底にあるのはあなたの姿ですよね。私が偶像になっていくわけですよね。私の思いを満たしたいって、それを追い求めている限りずっと追い求めていくことになる。それが、私が支配したいって思ってるかもしれないけど、あなたを支配するものになるのだ、貪欲は偶像礼拝に他ならない、そういうふうに言われているわけですよね。で、何でもそういうふうになるんだっていうのを分かっているので、また戻ってきますけれども、ルカの福音書12章の15節のところでイエス様はこういうわけですよね。どんな貪欲にも注意しなさいって、もうちょっと隙があったらそれ全部あなたの偶像になるって、あなたを支配しようとしてくるよ、怖いよって、そういうふうにイエス様はおっしゃってるわけですね。ですから最初、今日私たちがちょっと振り返って考えてみたいことは、あなたの心を支配しているものは何ですか。神様以上に大きい顔をしてあなたの心いっぱいにしているものはないでしょうかって、そのことをぜひ思い巡らしたいと思います。そしてその支配から解放されなさいって、もっともっとっていうその思いからあなたは守られなさい、そういうふうに言われているわけですね。ぜひ思い巡らしてほしいと思います。で、そんな、私たちの危険に対してイエス様はこういうふうに言うわけですね。人の命は財産によってどうすることもできないんだよって、こう言って、そのことの本質をね、教えて私たちを守ろうとしてくれています。ここから例え話が始まるので一緒に見ていきましょう。じゃ、次のポイントいきます。今度は戻ってきてルカ12章の16節から20節、16から20まで一気に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。16から20、せーの。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。はい、こういうふうに言っています。ここからイエス様の例え話が始まりますね。最初に登場する、最初にっていうか、もうずっと登場するメインの登場人物は金持ちですね。畑持っている金持ちです。もう最初から金持ちなのに、なんとこともあろうに豊作だですよね。いっぱい取れちゃった。で、ここでまず彼の面白い点というかね、注目すべき点は何かっていうと、彼はですね、豊作だった時に最初なんていうかというと、どうしようっていうわけですよね。作物をしまっておく場所がないって、こういうふうに言うわけです。ここから分かることは、彼は神様を見てないってことですね。少なくともね、豊作だったわけじゃないですか。おお、神様感謝しますとはならないし、なんだったらいっぱい取れてね、ちょっと溢れるぐらいだから、じゃあせめて貧しい人たちに分かっちゃおうか、そういう発想も全然ない。どう思ったかというと、やべえ、もう貯めとくところないから、もっと入れられないかな、なんとかできないかなって思った。自分がどれだけ貯めるかっていうことの方にしか思いはいかない。で、もっと面白いのはこの後ですね、自分の中で思い巡らしますよね。19節の最初で彼はこういうふうに言います。こう自分に言ってやるのだ。彼には自分しかないんですよね。自分で自分にしか話してないし、もう彼の世界に神様はいないってことです。 だから彼は神様を信じていない、神様とは無関係の人だったということですよね。だけどまあ豊作だった、別にそんなね、いい、あのこの地上においてね、恵みはあの善人にも悪人にも等しく注がれるので、まあ、たまにそういうことあるでしょう。よかったよかった。でも彼が思ったのは、やばいな、これ入れとく場所ねえぞ、どうすっかなって、そうだ、もっと大きい蔵作ろうよし、もっと貯めるぞってなったわけですね。で、まあ、実際彼は蔵を壊してもっとでかい蔵作ってそこに入れます。でいっぱいになった蔵を見て思うわけですね。よかったなーって、さあこれから先何年も生きていくだけ蓄えてきたぞ、パーティーだーって思ったという話ですね。でも、まあ、オチが悲しいですね。神様は愚かだねって、今日君寿命がちょうど終わるんだけど、それどうなるのっていうふうに言うわけですね。はぁ、ってなる、まあ、そういう例え話ですよね。でこの金持ちの話、いろんなポイントがあると思うんです。皆さんそれぞれ、あ、こういうことかな、こういうことかなって感じたと思いますけれども、まあ、今日私が一番特に思ったことを皆さんに分かち合いたいと思うんですね。それは彼が自分に対して言っている言葉です。なんて言ったかっていうと、19節のところです。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞってこう言ってるんです。一休みしてパーティーだとそう言ってるんですね。一見羨ましく皆さん感じるでしょうか。ひょっとしたらそう思うかもしれないですね。もうこれから先何年も、心配しなくていいんだって、生活のことをね、気にしなくていいんだ、あ、どんどんね物価が上がっていって、私このあと老後の生活はどうなるのかしらとか、あのこのまま給料は上がらないけど物価だけ上がっていったら、私は明日あのスーパーに行って何を買えばいいのかしら、まあ、そういうふうに心配に、なるかもしれない。それがなくなるっていうんだって、うお、もう最高じゃん、もうそれ最高でしょ、一番いいじゃんって私たちは思うかもしれないけど、でもよくよく考えてくださいって、これ結局永遠の話じゃないっていうことを彼自身が証明しているわけですよね。これから先何年も生きていくだけの蓄えができたってことを彼は言ってるだけ。そして今ちょっとだけ余裕できたから、実際すんげえですよ、多分この人金持ちでなおかつ豊作ですから相当あんだけど、一休みしようつって今日だけパーティーって言うわけですよね。これが、この人の現実であるわけです。つまり何が言いたいかっていうと、今はいいんですよ、よかったね、だけどまた追われるんです彼は。結局何年か経って、まあ、ちょっと減ってきたら、ああまたちょっと減ったかもしれないなって、ああもっとあったらいいのになって、今の生活を維持するために、この後どこまで私が長生きするか分からないけれども、そこまでなんとか保つためにどうしたらいいだろうか、まあ、そういうふうになっていくということですね。一方で私たちはどう考えるんでしょうかって、私たちの信仰の話は、彼には神様いないんです。いるんですよ、いるんだけど彼は関係ないと思ってるんです。もう どうでもいいんです、彼にとって神様。でも私たちは神様がいらっしゃるんです。私たちは神様を信じているんです。私たちの信仰はどういう信仰ですか。それは我らの日常の糧を今日も与えたまえの信仰なんですよね。これ主の祈りの一節ですよね。我らの日常の糧を今日も与えたまえが私たちの信仰ですね。日曜の糧っていうのは、まあ、その日曜だけ与えられるとかそういうことじゃなくて、あの日々のってことですね。毎日のエブリデイですよ。毎日毎日の糧を今日与えてくださいと私たちは祈るし、それでいいんですよね。なぜかっていうと、今日必要なものを主は用意してくださる、それを満たしてくださる。明日になったら明日、今日必要なものを満たしてください、主は満たしてくださる。これが私たちの信仰だということですね。この先何年も生きていくだけの蓄えをください、そうしたら主よ私は安心です、そうかもしれないけど、でもそうじゃないって、主は今日必要なものを言ったら今日満たしてくださるし、明日のこと悩まなくても、明日になって今日必要なものって言ったら主は満たしてくださるって、これが私たちの信じている主の御業であるということですよね。イスラエルの民がエジプトを脱出しました。その時にお腹減ったと言います。でも神様はちゃんと用意してくれます。天からマナっていうパンを降らしてくれます。でもそのマナはどうだったでしょうか。 OK、 じゃあとりあえず3ヶ月分行こうか、 ドーンって降ってきて、3ヶ月前貯めといて、みんなして一生懸命それ抱え込んで、よいしょよいしょって歩いて旅をしたかっていうと、そんなことは言ってないですよね。マナは毎日降るんですよ。毎日朝になるとちゃんと用意されていて、で、まあ、安息日の前の日だけね、2日分です。2日分用意されていて、それ取って用意しておくんです。そしたら食べれるんです。で、いっぱいそこでよく書いて取ったやつどうなったかっていうと、腐ってたって書いてあるわけですよね。腐るんです。でも必要なものはちゃんと必要なだけ備えられているわけですね。日曜の糧を今日も与えたまえ、これは単なる願いじゃなくて、私たちの信仰の告白です。主は備えてくださる、主は備えてくださる。私の財産何ですか？主が私の財産です。私をちゃんと満たしてくださる方だって、それが私たちの信仰だということですね。まあ、来週はまた新しい月になるので、この続きじゃないんですけど、今日のこのルカの12章の、ね、続きのところを見ると、思い悩むなって新教大学だと書いてあるじゃないですか。ちゃんと主は備えてくださる、だから食べるもの、飲むもので、着るもので、そんな悩むなよって、そういうふうにイエス様はおっしゃるわけですよね。これが私たちに主が語っていることだということです。そう考えてみると、どっちが豊かかっていう話になりますよね。この金持ちの人、まあ良かったですね、この先何年も大丈夫なんですって。でもそれはあくまで地上の話だし、そのうちまたそれは尽きていくでしょう。でも私たちは羨ましいなって思うかもしれない、3億当たればなっていうふうに言うかもしれないけれども、まあまあ当たったらね、当たったでよかったかもしれないけど、でもそれが豊かさかっていうことをイエス様は今日言ってるわけですよね。本当の豊かさは全部満たしてくれて、それ以上に豊かに与えてくれる主がおられることでしょと言っているわけですよね。あなたの信仰はどこにありますか？あなたは何を信じていますか？ぜひそのことを今日第2に思い巡らしたいと思います。あなたは豊かだと気づいていますか？っていうのがいいですかね。あなたは豊かなんですよ。誰よりもこの地上の3億当たった人、まあ、それをあれにするのよくないけど、3億当たる人よりもあなたはもうすでに豊かなんですよ。私の恵みはあなたに十分である、そう主は言っておられるんですよ。まあ、ぜひ考えてみてください。そして最後、次のところ行きましょう。21節のところに行きたいと思います。ルカ12章の21節を最後読みたいと思います。行きます、せーの。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。はい、こういうふうに言っています。イエス様が最後おっしゃっているのは、自分のためにこの地上の、ね、財産をどれだけ積んだとしても神様の前に豊かにならないと悲しいというふうに言っています。じゃあ神様の前で豊かになるってどういうことでしょうか、ということを最後によく確認したいと思うんですね。で、これその地上の富の話と一緒に、まあ、かけて話をしているので、まあ、ひょっとしたら誤解が出るかもしれないですよね。ああそうか、じゃあ手に富を積んでおけばいいんだなって、それその通りなんです。この後も、ね、出てきます。その通りなんだけど、それどういうふうにするとどうなるのかな。例えば、まあ、この地上でね、なんか善行を積めば積むほど、まあ、ポイント制になってて、天国の方でチャリンチャリンって言って、だんだんこうポイントが溜まっていって、で私たちが天国に行った時に、お、最初から残高がこんなにあるって、同じじゃないですかこれ。結局この地上の私たちと同じことをまた続けることになっちゃうわけですね。そういうことを言ってんじゃない。別に天国行くとね、また貨幣経済になってて資本主義だとかって、どこが天国なのかって私たちは思うじゃないですか、そうなっちゃったら。そういうことじゃないわけですよね。じゃあ逆にそうなると何なのって、神様の前で豊かっていうのはもう文字通りなんですよ。神様の前に立つこの神様と私の関係が豊かであるっていうことを、神の前で豊かだって言ってるんです。神様との関係が豊かであること、これが豊かだ、本当の豊かさだ、そういうふうに言ってるわけですね。向き合い方ですよね。つまり本当に真正面から神様と向き合ってる人は、もう神様はギブギブですから、もう向き合う人にどんどんあげたいんですよね。だからどんどんどんどん、おお、そんなにそんなにって、毎日これ十分十分十分っていうぐらいもらうけど、でも私たちの向き合い方がどうかっていうことですよね。こっち向いてたらもうスーッて流れていっちゃうし、なんだって背中向けてたらね、背中にぶつかるだけで全然受け取れないわけですよ。私たちがどれだけね、真正面から神様の方を向いてるか、もうその時に神様あげたいものいっぱいあるということです。あなたの 必要を満たして、単に必要を満たすだけじゃなくて、何よりあなたを愛している方、その神様との関係が豊かだと、どんな状況であったとしても、この地上において私たちがどういう状況に置かれたとしても、本当の意味で豊かなんだって、そう言ってるわけです。私たちは、まあ、ここで生きているので仕方ないんですけども、地上のところだけで計算すると、私たちの豊かさの話は変わるかもしれないって、ああもっとあれあったらな、これあったらな、だけど私たちの計算する視野に入れるべきなのは、その先の永遠も含めてです。ここだけじゃなくて永遠を含めての時に、私たちはその永遠の中で全部与えようとしている神様にちゃんと目を向ける必要がありますよね。まさにさっきの例え話もそうですよね。お前の命は今夜取り上げられる、ここでね、いっぱい集めてたけどそれどうなるのって、持ってはいけないですよ。もっと最初のところでイエス様言ってましたね、どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい、有り余るほど物を持っていても人の命は財産によってどうすることもできないからだって。この地上だけじゃなくて永遠がその先に待っていて、そこ、まあ、この地上でもね、私たちはイエス様と共に歩み始める、神様と共に歩み始めるから、そこでも豊かだけど、もう向こう着いたらもっとそれ全部豊かっていうかね、もっと全部になるわけだから、もう神様と顔と顔を合わせていくようになって、そこで全部受け取るようになるんだから、その時にどっちを大事にするべきなのかって、何を第一にするべきなのか、ぜひ神様との関係が豊かな人になりましょう。ぜひこのことを最後に思い巡らしたいと思います。あなたの神様との関係はどうでしょうか。この地上のものとの関係がね、どれだけ豊かになってもそれは、虚しいものなんですよ。そのことを皆さんはご存知の通りだと思います。ぜひもう一度、今立ち止まって思い巡らして応答していきたいと思います。さあ、ということで、いつものようにしばらく祈る時を持っていきたいと思います。まず、貪欲に用心しなさいでしたね。あなたの心を今支配しているものが何かありませんか。神様以外で、ぜひ思い巡らしてそこから離れること、今日始めていきたいと思います。また第二に、あなたは豊かであることに気づいていますか。本当の豊かさを与えられていることを気づいていますか。そして最後に、神様との関係がもっともっと豊かになれば、もっとさらに豊かになりますね。ぜひそのことも思い巡らしていきましょう。他にも自由にどうぞしばらくそれぞれで覚えて祈りたいと思います。祈りましょう。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。私たちが愛する以上に、あなたが私たちを愛し、すべてを私たちに与えようとしてくださっていること、改めて覚えて感謝します。私の恵みはあなたに十分である、このことに本当にアーメンと心から言える信仰を私たちに与えてください。それ以外のいかなるものにも心が支配されることのないように、私たちが豊かであることを、それを見せようとしない力に私たちが惑わされることはないように、私たちの心を、霊を守ってください。あなたから与えられているもの、またその先にある与えられるもの、すでに守っているもの、それをすべてきちんと受け取って、霊的な豊かさを持ってあなたに従って歩んでいくものとならせてください。主よ、どうぞお一人お一人が今祈ったことにあなたが祝福を持って応えてください。あなたが私たちが思ったり願ったりする以上に いつも豊かに備えてくださることを信じて心から感謝いたします。皆さんの祈りに合わせて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。